それでは6ページ入っていきます。宅建業法の体系番号の2番の業者免許制度の続きということで、一番上は改革事務所とはとなってました。で、改革事務所っていうのは、5ページの下の方へ出てきましたね。2以上の都道府県の区域内に改革事務所を設置する場合は大臣免許だと。1つの都道府県の区域内にのみ改革事務所を設置する場合は知事免許だというのが出てきてましたので、じゃあ改革事務所とは何なんだろうということで開いているところになります。で、改革事務所とは1、本店支店、それから2、継続的業務場所で契約締結権限を有する使用人を置くもの、置くものに並線でも入れておいてください。で、1から見ていきますが、本店支店についてです。商業等規模に登記された本店支店ということです。で、括弧の中ですが、登記していない個人事業者の場合は営業の本拠ということになります。それからちょっと細かいんですが、矢印が入ってます。商人以外のものは法人等規模に登記された主たる事務所、従たる事務所と。商人以外のもので、ここで出てきそうなのはエグザンプル、公益社団法人。それから共同組合ですね。それからその次のアスリスクですが、本店は支店で宅建業を営むのであれば、本店で宅建業を営んでいなくても改革事務所として取り扱うと。次ですが、支店は本店で宅建業を営んでいても支店で宅建業を営まない場合は改革事務所として取り扱わないということです。まあ、ですから支店は宅建業を営むのかどうかで改革事務所に該当するのかどうかが分かれてくるということになりますね。ちょっと何回か頭の体操をやってみてください。それから2ですけれども、継続的業務場所で契約締結権限を有する使用人を置くものですね。支店長とか支配人を置いているものということになりますけれども、商業等規模に登記されていない継続的業務場所を含むということです。継続業務場所、継続的に業務が行えるような場所です。机があって、電話があって、パソコンがあって、そんなイメージで結構です。契約締結権限を有する使用人を置くもの、支店長、社員に置くものは、これは2に該当すると。改革事務所だということですね。また、いろんな場所が出てきますが、46ページで場所の分類ということでまとめたいと思います。それからその次、免許の条件ですが、免許権者、国土交通大臣、都道府県知事は、免許、更新を含むに条件を付し、これを変更することができると規定されています。例えば、免許直後1年の事業年度における宅地建物取引業の取引の状況に関する報告書を、事業年度終了後3月以内に提出すること。また、暴力団の構成員を役員などとしないことということですね。こういった条件を付することができるということです。また変更もできるということですね。それからその次、不許可の場合です。免許権者は免許をしないときは、理由を付した書面を持って通知しなければならないということです。免許をしないという場合は、理由を付した書面を持って通知しなければならないということですね。それから交付というところですが、免許権者は免許をしたときは免許証を交付しなければならないということです。で、この免許証なんですけれども、免許証の掲示義務はありません。不動産会社の事務所なんかに入っていくと、結構、しっかり作られたですね、免許証がこう掲示してあったりするんですけども、それは本来必要なものではないんですね。48ページで学習する標識というのを代わりに置けというふうになっているんですね。それから次は有効期間です。免許の種類を問わず5年となると。大臣免許、知事免許にかかわらず5年ということです。それから免許の更新についてですが、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許申請書を提出しなければならない。切れてしまう前ってことですね。90日前から30日前まで。で、下の図を見てください。更新申請期間は処分の 90日前から30日前のいうことでありますね。そしてその後有効期間が満了してその日から5年というのが通常の免許の更新ということになるわけですけれども、またちょっと違う話が次のページに入ると出てきます。でその前に一箇所残ってます。業務停止処分中でも更新申請は必要だということです。業務停止処分を受けている、業務はできないんですよ、業務はできないんだけれども引き続き業者として免許が必要であればですね、この期間であっても更新の申請は必要になると。そうしないとですね、免許を受けている期間と受けてない期間がこうぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。そういうことです。